アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2286回10月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。子供の頃私そんなに運動好きではなかったものの、不得意でもなくて逆上がりとか普通にできてたんですよね。マット運動とかも得意でした。今は多分できないと思いますが、やってやれないことはないかもしれません。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私は逆上がりができなかったタイプです。デイリーポータル Z さんの記事で逆上がりのやり方を解説してくれる先生の記事が出てて、この方と小学生の頃に出会えていたら私の人生もまた変わっていたのかななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。運動始めましたマジかって感じですけど、やってやれないことはないと思いますけども、1ヶ月後続いていたら報告します。三浦です。
新ネットジャパンにあった記事です。アップルのクック CEO、ジョブズ氏11回目の命日にツイートをツイートという記事が出ていました。10月5日はスティーブ・ジョブズさんの命日でありまして、11年目になったということです。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてまして、
はい、
先週の水曜のことだったですから、特に何かしてましたか、ジョブズさん。
何もしてなかったですね。
してませんでしたか。
まあ、そうですね。
毎年5日前後から思い出すんですけど、当日だからで何かするいうわけではないんですが、うん、あれからそんなに経ったんやなっていう感じがしてて、
はい、もう11年なんですね。
早いですね。
そうですね。
もう10年なんですねっていう話を去年したんでしょうね。もうそこから1年経ってしまってるんです ね。
はい、よく考えたらジョブズさんって誕生日いつなのかって、ご命日はよく話題にしてても、
ジョブさんの誕生日もコックさんがツイートしたり。
あ、そうですね。あ、2月24日ですね。55年2月24日。え、ということは、56歳でしたっけ
?56 歳ですね。
はぁ、波平さんも抜いた思ったら、ジョブさんも抜いてしもたよ。自分の歳がね。はい。それは仕方ないので。ティム・コックさん、毎年、ジョブさんの命日の時はツイートされてますということで、ジョブさんのありし日のお写真交えながら、ツイートされてました。記事では日本語訳で、スティーブは素晴らしいアイデアによって世界を変えられることを何度も私たち全員に示してくれた。今日、そしていつも彼を思い出していると書いてらっしゃいました。でももう最近はそんな製品はジョブズが認めないとかあんま言う人もいなくなってきた感じがして。
そうね、言う気がしますよね。
ジョブズさん亡くなられてからアップル製品に触れ始めた世代の人方も多いでしょうしね。うん、
それがもう11年になるってことですよね。そういう方たちがね。
そうですよね。
物心ついてすぐにアップル製品分かんなくても、自分で欲しいと思い始めるのは中学生ぐらいのお年からでしょうから、12歳でジョブズさん死んだ翌年、その iPhone 見て、わあ、欲しいとか思った人が今やったら、もう23歳ぐらい、
うん、そうですね。
お、就職1年過ぎたぐらいですよ。うん、もう仕事嫌になってる頃ですよ。
それは人による
で。そうです。転職考えたりとか、そんなこと言
ない。それは人によるんですね。
はい。クックさんは先週イタリアをいろいろ訪問されていたみたいで、同じシンネットジャパンの記事でご紹介しますと、アップルのティム・クック CEO、ローマ教皇に内謁という記事が出ていました。私はあんまり今のローマ教皇のことについては知らなかったですけど、アップルの CEO ってすごい地位やってるのはわかりますよ。でも一企業の CEO が、教皇に内謁できるっていうのはすごいことなんじゃないのかって思ったんですよ。
世が世なら大商人が 教皇に拝謁してる、うん、まあそんな感じですよね。
まあまあ
中世なんか内閲だと。
内閲って言ってても、こうしてニュースになるってことは公にはされてるわけじゃないですか。訪問しました、まあね、お話しましたってね。
二つの多分意味があると思うんですけど、一つはカトリック教会の総本山ですね、はい、のトップの人が内閲したというと、もう一つはバチカン市国の国家元首ですから、はい、
そうですね、
はいはい、そういう意味でもすごいことなのかなと思いますね、
うん、ウィキペディア調べでしかないんですが、フランシスコ教皇第266代にもなるそうですが、この方になってから割とその辺いろんな企業の方とも内閲なりは、まあ、お話しする機会設けてる方なのかなってまあ、ちょっと思って調べてるんですが、そんな風なことはあまりわからないでした。すいません。お勉強ですね。ある意味、アップルの歴史にも、ほんまやったら、刻む話ぐらいではないかと、私は思いました。どうですか、ハルさんは頑張って、ローマに行くことぐらいはできないですか。
ああ、行くことぐらいは頑張ればできるんですかね。
バチカン市国は一回行ってみたいなという感じはしますね。
バチカン市国って国っていうぐらいそこそこの面積があるように思われてますけど、ほんまにローマの中の一区画なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
めっちゃちっちゃいんですよね。私バチカン市国最初知ったのは海外放送のラジオを聞くようになった小学校6年ぐらいの時に、バチカン放送ってあるんですよ。バチカン市国から放送してる放送が、私小学校6年の時はまあそっから日本放送やってたんですよ。
日本で、
そうそうそう、バチカン市国、2001年3月25日で終了したってなってますね。
バチカン市国って確か軍隊はいないんですけど、警備の傭兵が確かスイス人の方なんですよね、皆さん。
はいはいはいはい、
あの衛星中立国なんでっていうので、わざわざスイスから行ってるんだなっていうのも。
もう一つ CNN ジャパンに記事が出てましたのが、同じイタリア訪問続きで、これは iPhone マニアさんからの記事なんですが、クック CEO が Apple で働くために必要な4つの資質とはという記事でした。フェデリコ2世ナポリ大学でクックさんがスピーチされました。その際に Apple で働くための必要な4つの資質についてお話しされたということだったです。4つ何でしょうね。私今千秋直美さんが出てきて4つのお願い聞いてて歌い始めてしまってて、どうしようもないんですけど。
知ってる人どれぐらい
だから、ね、リスナーさんは知ってる人多いと思うよ、多分。はい。真面目な話、これ4つっていうか、協調性、創造性、好奇心、専門知識や技術という、非常に真っ当な答えでした。
うん、そうそうですね。この4つあれば、まあ、多分どこの会社でもちゃんとやっていけるかな。
すごいもう用意してんのかな、4つって思ったんですけど。まあ、それはここで笑い取る必要ないから、それは真面目にやるでしょうけどね。
よく言われる当たり前のことを当たり前にできるのが一番スキルが高いみたいな、そういう話ですよね。
でも最初からそれある人もそんなにいないと思うんですよ。
うん。なんだかんだで一番難しいことでもあるんですよね。そこがね。そういう簡単そうに見えることが。
こういうのって会社によっては QC とかね、いろんなことをやっていいとこ伸ばすみたいな話でやるんでしょうけど、CEO の立場で一般に照らして言うっていうんであれば、やっぱこの辺ぐらいになるんでしょうね。記事にありますのは、アップルで働く上で非常に重要となるのが、同僚と協力して仕事をすることができる能力。そんなに反目し合ってんのって。古い話ですけど、有名な話、Mac チームとそれ以外のチームで、ごっつい仲悪かったいうのが、ドラマとかでも描かれてたじゃないですか。
うん、うん、ありましたね。
同じアップル社員やのに、晩、みんな飲みに行くお店が決まってて、店の中でグループ同士で鉢合わせになったら、飲みながらゴミをお互い投げ合って喧嘩するみたいなシーンがあったように思うんですけど、あとはまあ創造性、好奇心とか、専門知識や技術という、ハルさんの現場で何か必要な資質、うん、別に一つでいいですけど、何が一番？
いや、一言で言うとコミュニケーション能力ですよね。
はいはいはい。
お客さんとコミュニケーションする能力、あるいは敵対する相手方とコミュニケーションする能力。
そうかそうか、そういうこともあるんですね。
う
ん、
っていうのは非常に弁護士の業界では私はすごい大切かなと思いますね。
コックさん、多分この後もイタリアいろんなとこ回ってるんちゃうかなっていう。6年前でしたっけ、日本に来られて。
ああ、そうですね。
はい、あの時もいろんなとこ行ってたじゃないですか。はい、
任天堂行ったりしてましたね。
そうね、行ったりしてたから。うん、まあ、イタリアもいろんなとこ行ってるかなと思うんですけど。
美味しいピザを食べて日頃の疲れを癒してたりとかするんだろうな。
そんなステレオタイプな。日本行ったら芸者と一緒にお酒飲んでるみたいな、ごっつステレオタイプ。
そこは寿司天ぷらじゃないですか。
ああ、やっぱそうなりますかね。
イタリア今ちょうど政治的になかなか微妙な難しい時期にあって、この間選挙があってですよね、議会の選挙で極右政党が勝利したという 議席をかなり取ったようですね。で、その方が首相になるんではないかという。
ここで Apple ユーザーグループのイベントをご紹介したいと思うんですが、2つ場所ございまして、1つは AUGM in 那覇イベント開催予定です。開催日は2022年10月15日土曜日。場所は那覇市松尾というところで、沖縄県教職員共済会館の八潮荘というところで開催されます。オフィシャルページ見てますと、私どもは大阪で AUGM 大阪、私はスタッフで参加させてもいただいてますが、その場でよくお会いするベンダーさん、今回はお名前並んでまして、TRA 株式会社さん、東社長、今回オンライン参加なのか、現地行かれてるのかが、ちょっとね、
気になるところですね。
ですね。他にもおなじみのトリニティさん、フォーカルポイントさん、それからエルコムさんといったね、アドビさん、天王寺アップルクラブからは柴さんがガレージバンドで簡単 BGM ということでね、登壇される予定です。沖縄県での開催ということなんで、ご興味ある方は参加申し込みしてみてください。参加費無料で懇親会は4000円という設定になっています。もう一つ、こちらは AUGM 長崎のイベントもあります。こちら2022年11月19日土曜日開催予定です。イベント的には AUGM 長崎プラス2022という名前で開催予定です。オフィシャルページで見てますと、佐世保市民文化ホール会場の情報があるだけで、ちょっとまだタイムスケジュールとはこれから出てくる予定のようです。
ゲストスピーカーの方とベンダーさんの名前は上がってますね。
はい。アップルクリップでおなじみの佐藤豊子さん、それからユニティテクノロジーズジャパン株式会社さんの柳瀬さん、トリニティ株式会社さん、星川さん、
それあと、はい、駿河台大学の方が、駿河台大学メディア情報学部学部長の雑賀さん、
雑賀さん、そうですね。思えばあれは何やったかな、ワンボタンで AUGM 長崎行かしてもらった2013ですね、9年前ですよ。
結構前ですね。
そうですね。松尾さんとね、2人で行かしていただきまして、この時は大江先生が参加できなくて、スカイプで参加されて、つないでやったんですけど。今回の AUGM2 つ、当番組、何も絡みがございませんでしたけど、またどっか遠方で、遠方でなくてもいいんやけど、まあ AUGM 含めいろんなイベントで番組が参加できればなと思います。
ね、AUGM ベトナムとか。
ああ。やりますか。
ベトナムのユーザーが別に行かれなくても、なんかそういう情報は掴んでないんですか？
ちょっとないですね、今のところは。
はいはい。
あればぜひ参加したいなと思ってますけども、
でベトナムを喋れないと入っていけないじゃないですか。
日系の企業に働いて駐在の皆さん対象に、
はい、
自分で作るかですね。
あ、はいはいはい、
ちょっと思ったりはしてます、
はい、夢は広がりますね。
アップルの華々しいお話のところからちょっとこういう話題も新ネットジャパンには出てましたのでご紹介します。アップル全米労働関係委員会から苦情申し立て、労組結成を妨害かという記事がありまして、全米労働関係委員会 NLRB というんですけども、ここがニューヨーク市の店舗における労組結成の取り組みをアップルが妨害したという告発を受けて、アップルに苦情を申し立てているということでした。アップルが組合を結成、加入または支援した従業員に対してのみ勧誘禁止ポリシーを適用し、休憩室のテーブルに組合のビラを配置することを禁止する一方、組合と無関係の勧誘や配布を許可することで従業員を差別したと主張するものということで、 NLRB の広報担当者が電子メールで説明しているとのことでした。これ日本の企業でも似たような話はよくあるとは思うんですけど、
あることはあるでしょうね、
企業によっては明確に組合関係のものはここだけにしなさいとか線引いてるところはあったりしますけどね。廊下とか受付みたいなところには置いてダメとか ね、
うん、
組合員の方のことを思ってみんなやってるのに、会社がそれを難癖つけるってのはどうやらんっていうのは非常に思うんですけど、
うん、もし事実とすればちょっと大きな問題だと思います ね、
ありますけど、
はい、かえって悪いイメージが周りからもついてしまうんで、得策じゃないよなという感じはするんですけどね。
アップルぐらいの大きな企業だと、そういうことに対しても長けてるコンサルタントがついてるんだろうなと思うんですよ。うまいやり方ね。別に組合潰しのコンサルタントじゃなくて、
うん、
今の時代の企業と組合の付き合い方って言うっておかしいですけど、やるコンサルの人もいるんちゃうかなと思うんですけど、こういうのを見るとね、アップルとてそうなのかと、いいこといっぱい、ね、世の中をリードしてるのはすごい企業に思えるんですけど、そうやねんなって思わされるところですね。なんかそういう天国のような会社じゃないですかね。 人類のことをしか考えてないようなしか考えてないのも まずいけど、
またね、
はい、この何十年かで日本は有給休暇が非常に取りやすくなったなという印象がありますよ。
まあ、昔に比べたらそうでしょうね、
うん、
有給っていうのが従業員の権利だっていうのが経営の方にも
そこはね
浸透してきたっていうのはありますよね、
有給消化率一定ラインを下回るとツッコミが入るみたいな感じになってきてるじゃないですか最近。
そうですね、有給の義務化とかもありますからね、
国のシステムが有給を使いやすい方向に変わったんで、いやいやそういう方向に現場も変わっていかざるを得なくなってるんだろうなという感じがするんですよ。もちろん働く側の我々にとってはありがたいことなんですけどね。
計画要求とかあります？あんまりそうなんじゃないですか、うん、計画要求って言って、うん、何月の間に2日ぐらい有給も取ってくれと、
はいはいはい、
もうどこでもいいから好きなまず有給放り込んでみたいな、
うん、義務化されたっていう影響もあるでしょうね、うん、企業としては5日間ですか、年に
10日
以上有給休暇ある従業員には労働者には必ず1個させなければいけないと、そこで義務化されたっていうのもあるでしょうね、
うんうん、人によってはここを休むと来週週休みめっちゃきついんやよなとか思ってて、いやできたら来月に有給欲しいんやけど、いや今月2日取ってくれで、じゃあこことここで、あその日はダメやからそれ以外とか言われて、全然自分が休みたい日は休めなくてみたいな。
それはダメですね。
ねえ、いやでもあるって聞きますよそういうのも。
あと有給の件でよく話題に上がってるのが、休みを取る理由を説明しなくてもいいはずなのにすごく聞かれたりするっていう、
ね、そこがね有給消化のためだよ理由かそれ
いいですね、それですね、確かに全国であの理由を聞かれてお困りの方はぜひ有給消化するためという理由をつけて
それがね、この秋冬の間アップル製品買いたいな買おうかなみたいな方を考えてる背中を押すコーナーです。はい、値段のことが記事でよく出てるんで、iPhone マニアさんにも出てましたんで、Apple Watch シリーズ8と SE2 などが Amazon アウトレットにという記事でして、これ10月9日現在ですから、もうひょっとしたら今見に行ってもないかもしれません。ただ、ここでそういうのをご紹介するっていうのは、こういうとこでこういうものがこういう値段で出ることがありますよ。だから今後も出るチャンス見とくとお得ですよっていう、そういう意味合いでご紹介してます。シリーズ8やったら現行品ですよね。
そうですね。ね、もう出てるんですね。
そうなんです。ここでは中古品で扱いになってますけどね。シリーズ8 GPS 45mm ミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド。お値段 55,080 円。アップルのサイトでこれ見ると64,800 円。
あ、じゃあざっくり1万円ぐらい安くなってるんですね。そうです
ね。なんぼ中古かもしれんけど、出て回らないからそんなに使ってないじゃないですか。
そうですね。う
ん、だから、それがこの値段ならお得ですよね。
記事の時点で台数1台ばっかしなん
で、ほんめんまあまあそれはね、また出るかわかんないですけど、
まあそうです。
これ Amazon アウトレットの扱いなんで、はい、この記事に書かれてるさっきのシリーズ8に関しては状態が非常にいいっていうことなんで、Amazon、
はい、
の基準だと梱包に多少の傷へこみ汚れがありますが商品に目立った傷はありませんっていうことで、
はいはい、
実質未使用ではないかもしれないですけど、うん、それに限りなく近い状態なんだろうなっていう感じが、
はいはいはい、
一回ちょっと Amazon アウトレットで家電を買ったことがあるんですよね、
はいはいはい、
それはただ返品されてきただけで、新品未開封の状態で箱がちょっと傷ついてるからっていう理由で、何割かちょっと安くなってて飛びついたんですけど、こういう掘り出し物もあるんで、やっぱりアマゾンを定期的に見るのはやめられないですね。
うん、先のアマゾンアウトレットは AirPods Pro の第2世代も 33,830 円とかも出てますんで、見張っとくとよろしいんじゃないかと思いますね。同じ iPhone マニアさんは Mac 整備済み製品 Mac Studio と M1 搭載 iMac が販売中という記事も、これは10月の9日に出してまして、ここで見てみると Mac Studio 10 Core CPU 32 Core GPU で 32GB RAM の 8TB SSD、 バリバリ強力マシンですけど、これ 533,800 円。あ、こっちか。642,800 円。
おお。
だから、約11万近い。約でもね、ほんまに11万ですね。はい。11万1000円安く買えるという。
おお。
まあ、整備済み品。まあ、他にもね、Mac Studio が出てますから、Mac Studio をお考えの方はね、別に整備済み品でもいいという方は、ちょっとお考えになるとよろしいのかもしれません。最後に、どうでもいいかもしれませんが、困難がありますよっていう話で、ソフトアンテナブログさんにあった記事ですが、アップル今更ながらノートブックをラップトップ予備へ変更かという記事がありました。 9to5Mac が指摘しているというもので、これまで Mac ノートブックスとか、ノートブックスって言ってたのを Mac ラップトップス、ラップトップスっていうふうに変更しようとしているというんですね。これ Apple オンラインストアの製品ページとか Apple サポートナレッジベースの記事とか見てると、そういうふうな表現がよく出てくる。今キャプチャーがあってね、同じ記事を時期をずらしてキャプチャーしてて、前は確かに Mac ノートブックで書いてるページが Mac ラップトップで書いてあるんですよ。
ほ
ー。おー、ようこんなん見つけたって。常にこれキャプチャーしてるわけ、これって思いますけどね。今後は Mac ノートブックとは言えないんですか？Mac ラップトップ言わないといけなくなるんでしょうか？
以前に比べるとラップトップっていう表現が増えてきたなというイメージはある
んですか？確かにそうですよ。ノート PC って言い方あんまりしなくなりましたよね。
ですね。
記事の方でも9to5Mac さんの話を引用する形で、はい、ノートブックっていう名称が古臭く感じられるからっていう風な意見が出てますけれども、英語圏の方なんかはノート PC に対してノートブックっていうことをなんというかあんまり新しくないな、ナウくないなみたいな感じで感じてらっしゃるかもしれないですね。
ナウくないが一番ナウくないよ。あ、そうですか。私なんか印象でラップトップの方が古い印象ありますけどね。ラップトップパソコンって言ってたなんて、AT 互換機とかあったじゃないですか。あの頃にノートで、今、要は持ち運び用のノートパソコン出てた時、うん、ラップトップって言ってたように思うんで、膝上ってことですよね、ラップトップってね。
そうですね、
うん。要は膝の上に置けるパソコンとか言ってたような印象があるんですけど、すいません、間違ってたらごめんなさいです。ワンボタンの声の皆様、こんにちは。三重県在住のアンパ1975です。いつも配信ありがとうございます。先日より少し話題になっていた iPhone 14 Pro の注文エピソードです。私は iPhone 14 Pro 256GB スペースブラックを事前にペイディ払いで予約注文の準備をし、9月9日21時に注文完了させるべく、アプリから Apple のサイトにアクセスしました。最初は皆さん同様に繋がりませんでしたが、約5分後にアクセス可能になり、内容に確認と発送先を入力し、特に問題もなく、21時7分に発売日当日配送での注文完了メールが届きました。事前登録済みだったので、まさか発送先の入力を求められるとは思わず焦りましたが、この時点の発送は発売日当日、ストア受け取りも発売日当日で、お店も時間もすべて選択可能でした。今になってみると私はついていたのかもしれませんね。関係ないとは思いますが、回線はサブで持っているドコモの 5G 回線でした。仕事帰りだったので職場近くでつなぎましたが、会社周辺はドコモ 5G 基地局の目の前で、いつも家の 300Mbps 光回線より倍以上速い速度が出ているところなのもついていたのかもしれません。今回は iPhone 8 Plus プロダクトレッドから約4年半ぶりの買い替えを計画し、事前にいろいろ調べて満を持して発表を待ちましたが、慣れたタッチ ID だったので子供用に買って仮に使っていた iPhone SE3 のままで行こうかとも思いましたが、初始貫徹、やはり購入してよかったです。フェイス ID も Apple Watch との併用で思った以上に快適です。新しい端末でこれまでにない新たな発見もあり、長くいいお付き合いになれればと思っています。長文失礼いたしました。これからも番組を楽しみに聞かせていただきます。と、アンパ1975さんからコメントいただきました。アンパ1975さん、コメントいただきましてありがとうございます。三重県在住ということで、三重県の北は滋賀県ですね。この間滋賀県に行ってきた人が一人いらっしゃいますね、ここにね。
三重県の北っていうと、まあ、私はどっちかというと愛知県のイメージが強いんですけど。
でも、三重から滋賀もつながったでしょ。
一応そうですね、つながってはいます ね、はい、ね。
自分が四日市に用事があって行って、その時三重から滋賀通って帰ってからそう思うだけなんですけど。そんなわけで、1975さんって、いつも1975さんでつけてらっしゃるんで、1975年生まれでいらっしゃいますかね、ひょっとしたら。
うらやましいですね。
はい。発売当日に受け取りできるという。
うん、
ペイディ払いだったら24回以上の支払いの分割もできるんでしたっけ？
最高 iPhone の場合、購入する製品によって回数の上限が違うんですよね。iPhone 14の場合は36回。
あ、できるんです。最大できるんですね。
そうね。
36回だけいけそうですねとか。いや、しないんですけど。す
いません。36回払い終わる前に次の iPhone 出てしまいますよ。
そうなんだね。おうちの回線よりも早い 5G 回線だった。最近ドコモさん繋がりにくい話が出てますよね、でも。
なんか、私もそれに引っかかってるんですけど、はい、バケ詰まりって言うんですかね、俗に、はい。アンテナは立ってるんですけど、通信が繋がらないっていうパターンが、時折、はい、私の場合だと夕方とか混雑する時間帯に、割とあって、困ってるんですよね。
はいはいはい、
今収録してる10月2日夜にツイッターでサーチをかけてみても似たようなことをおっしゃってる方が結構各地にいらっしゃるんで、何かトラブルが起きてるんじゃないかなと思いつつ、ドコモさん、はい、特にアナウンス出してないですねっていうのが今私が言える全てですね。
安牌1975さんにとってはドコモさんが様々だったということなんですね。iPhone8 プロダクトレッドってハルさんも持ってるんですよね確か。
私プロダクトレッド買ったのは7プラスですね。
あ、7プラスでしたか、
はい、あと12も持って、
あ、12のプロダクトレッドも持ってるんですね、
はい、そうそうそうですね、う
ん、なんで買うの？いや、だってそれ持ってるのにまた別の色や言うて変わってるでしょ。
セブンプラスの時はそうです、うん、半年で買い替えたんで、ね、
買い替えやったんですけど、買い増しじゃないですか。
買い増しで分かりますですけど、
いや、もちろんプロダクトレッドが意味するところは分かりますよ。エイズ基金とかアップルがプロダクトレッドの売り上げでっていう、なんで基金に お金へ行くっていうのは知ってますけど、それだけじゃないでしょ多分。
そのセブンプラスの時は多分 iPhone シリーズで初めてプロダクトレッドが出たんです
よね。確かに、
うん、初めて出たら買う、
出たら買う。
じゃあ初めて出たウルトラはどうして買わないんですか。
もともと好きな色だったっていうのもあるんですけど、はい、それで iPhone でそれが初めて出たということで、
ウルトラが赤出ればいいのに。
結局買わなかったけど iPhone7 のジェットブラックはやっぱかっこよかったなって今でも思いますよ。
ほうほう、ジェットブラックからプロダクトレッドに、
はい、いろいろ迷った挙句でも初始貫徹 iPhone 40 Pro にしてよかったというお話だったですけどね。長いお付き合いになればとおっしゃっていただいてるんで、2年3年では効かないぐらいはお使いになる予定なんでしょうね。
前の機種も4年半使われてたってことだったんで。そうそ
うそう、4年半ですか。私は5年でしたからね。
そこマウント取るところじゃないですよね。
どんだけ長いね言うのをね、自慢するっていう、そんな感じなんですけど。古いも買い取りに出されたんですかね、それとも買い増しだったんですかね。このお話だと買い増しっぽいですけどね。今回はラッキーだったですけど、はい、次のお買い物にもチャンスがありますように。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月13日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。